水子太郎と
たっちゃんの We have a dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠子太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が
形になったんだ。あのポッドキャストの皆さん用の後半です。翡翠さんのやっぱどうなんですか、あのすぐスイッチが入ってくると楽しいのが加速しますからね。
はい
続くという
あのそうですね、はい、
さらにあの話もって言って広がってきますので皆さん
のスイッチが入るとね、あの5時間ぐらい喋りたくなるんですよね
意外な話とあの翡翠家のね、あの日常会話も聞かせていただける回ですでは引き続き聞いていただきましょう。
だからその際ね、あの良平先生っていうのはその開運アドバイザーであり占いでね、占いもその一つの手法じゃなくて手相を見たり生年月日を見たり方角を見たりね、まあ本当に多角的に研究されていらっしゃって、しかも5万人以上ね鑑定されていらっしゃるから、その自らも統計学、占いって統計学なので、統計的に研究を日々深めていらっしゃるんだよね。でその中でその成功、大成功してる人たちってね、いつ神社行ってるかって聞くとね、ある日が一番多いっていうことが分かったっていうのね。
それは今これ聞いている方で、
うん、
私はそこですっていう人がなんか言ってほしいね。私大成功してます。
大成功してる人が、いつ神社に行ってるかっていう統計学でね、その統計的にこの日が多かったっていうのがね、なんと12月31日、1月1日じゃないんだよね。
ねえ、みんな年明けて、今年もいいことがありますようにとかって言ってるのとは違って、大成功してる人はその前の日に大晦日に行っている。
大晦日に今年1年ありがとうございましたって、願いを言いに行くんじゃなくて、お礼を伝えに行ってるそうなんです。
もうね、確認したことなかったですね。12月31日の、あなた大成功してる人ですかっていう。
で、蔡、ね、先生がね、師匠の方何人かいらっしゃるそうなんですが、その師匠の方から言われてたのはね、願いって祈願って言うじゃないですか、祈りと願いで祈願じゃないですか、僕らは願いしか書けない、祈願の祈が忘れてるっていうんですよ。
あ、祈るがやれてない、
祈願っていうのは願いだけじゃ祈願ならなくて、祈りと願いで祈願に、初めて祈願になるんですね、で僕らは願うばっかりで、あれ欲しい、これ欲しい、こうなりたいって願うばっかりで、祈るの気が抜けている、で祈願っていうのは祈りが8割で願いが2割だって蔡先生はね、師匠から教わったそうなんです。僕らは願いが10割です
むしろ、本当にお賽銭はそのためだと思ってる時あります
あのね、僕らの定番はね、願い 120% 願い120% で、お賽銭10円
叶えられるかっていや、でもね、本当よく笑い話で言いますけど、願いのために
、願いマックスでお賽銭ね、なかなかやる人で500円程度フルマックスの願いで500円程度
やっぱちょっとね、多めには入れとこうかなっていうのでワンコイン、
頑張ってる人で500円、
ワンコインね、でも願い 120%
願いはフルマックスでも 願いっていうのは祈願なんで、
はい、
祈と願いで初めて祈願になる、うん、で蔡先生がね師匠の方から教わったのは祈が8割なんだ祈りが8割なんだ、
うん、
祈り8割で願い2割が願いが叶う人のバランス、
うん、わーもう 120%
僕ら願い 120% でお賽銭100円、
100円10円、それは大成功しないですね。でもそういうことを分かってる方がやっぱり、
うん、僕の、ね、うん、僕のお弟子さんなんて正式参拝で1ドル渡してましたからね、日本円じゃなかったんですからね、本当びっくりしましたけどね。
その時で換算するといくらなんだ。
お気持ちでっていうところあるのね、たまに正式参拝も。
はいはいはい。
お気持ちでっていうね。
ちょっとドキドキ、ドキドキしますね。
まあ、うん、お気持ち。お気持ちでっていう時にね、うちのお弟子さん、1ドル渡してる時、俺、師匠としてすごく恥ずかしかったからね。
本当ですか。でもいいネタになってますよね。
まあね、ただ翡翠スタイルっていうのは面白い方が正解になっちゃうから。まあお弟子さんとしては正解なんだけどね。
普通ドル持ち歩いてないですもん。
人としては失格。人としては失格。
ネタとしては
翡翠の弟子としては合格。
合格。やっぱそれに期待に応えようと。見事にもう想像をはるかに超える金額っていうか、うん、ドルってみたいな。しかもなんか
本当にね、それね恥ずかしかった、俺師匠として。お弟子さんが正式参拝ね、お気持ちでいいですよって言われたら1ドル出してたっていうね。
でも一応お札
だから、せめて日本円にしてほしかった。
小銭じゃなくていいかと思ったらお札じゃダメですか。いやー美味しい。でもそのままお気持ちを置いてらした。
まあそれはいいとして、でその祈願が祈ってな、じゃあ祈って何か、祈りって何かって言ったら、
はい、
感謝だそうなんです。感謝、
うん、
でも感謝っていうものはするものじゃなくて溢れるものなんですね。感謝って頭で感謝できないんですよ。感謝って頭で絶対できないんですよ。だって溢れるものでしょ、自然に出てくるものでしょ。あの人に感謝しなきゃって思ってもさ、それ感謝じゃないからね。
ありがとうって言っとこうみたいな。ありがたくてありがたくて涙が出るみたいな、
うん、頭でするものは言葉で言うならアザースなんですよ。
軽い。
アザースっていうのは頭でする感謝です。アザースっていう。
ダメですか。一応言ってますけどみたいな。
頭でする感謝は頭でしてる感謝は言葉にするとこうなります。感謝します。
それ特定の人をちょっと今モデルがいるって話が石井さんの近い方でなんかね、お知り合いの方が、
ね、これはね頭でしてる感謝です。
全然心入ってない。
うん、だから基本的に感謝ってね溢れるものなのですることはできないんですよ。でじゃあどうしたら溢れるかって言ったら、いや今の幸せに気づくことをやっぱり丁寧に毎日の幸せに気づいていくと溢れるものなんでね、やっぱりその今の幸せに気づくっていうところがやっぱりステップ、ベースなんですよ。今の幸せに気づいてないとやっぱ溢れませんのでね、感謝って。で感謝が溢れると願いが、感謝プラス願い、感謝8割願い2割で、それが本当の祈願なんだっていうのね、蔡先生は師匠の方から教わってね、
うん、
でまあちょうどね僕北九州ツアーの時に主催者の方が蔡先生とね親しくて、蔡先生も僕の前イベント来てくださってね、でそれですっかり意気投合していろんなお話をさせてもらってね、まあ、とにかくね 今回のオンラインサロンではもう蔡先生から教わったことだけで2時間ぐらい喋っちゃったんだけど、蔡先生ね、
あまり衝撃でね、感動
した、うん、衝撃っていうか、あの興味深い話ばっかりだ。
なるほど。
例えば蔡先生はめちゃめちゃ、まあ蔡先生ね、高校生で高校にね、講演で呼ばれることなんかも結構あるから、で、あ、この高校生目がキラキラしてるなっていうね、うん、あのそういう目がキラキラしてる高校生たちのお母さんが作るお弁当の中でよく入ってるものは何なのかとかね、統計的に研究するんだよね。そうすると見えてくるものがある。例えば、あの鬱にならない職業の人っているわけ、いくつかあるわけ、
うんうん、
鬱にならない、なりにくい職業がいくつかあって、その共通点を見ていくと、こうするとこうしてるから鬱にならないんだっていう統計から法則が見えてくるっていうことがあって、うんうん、で占いって統計学だから、うん、蔡先生って統計のプロなんだよね、
うんうん、
しかも自分でもいろんなね、何万人と会うから、その自分でも統計的に研究してるから、その例えば産婦人科の先生にたくさん取材してね、
うん、
産婦人科にかかるような女性たちの共通点は何なのかって先生に聞いて、うん、たくさんデータ集めるとね、うん、実は服装に共通点があったとか見えてきてね、
うん、婦人科的な、
産婦人科の、うん、産婦人科的な病気にね、うん、かかってしまう女性の人たちの共通点を産婦人科の先生たちにね、
うん、
多数聞いていくと、だんだん統計をかけていくと共通点が出てくる。で、そうするとその共通点からこういうふうにするとかかりにくいとかね、
うんうんうん、
まあ、そんな話が6時間以上聞いてたんだけどずっと出てくるんですよ。面白くて面白くて、もうメモが間に合わなくて、ね、
もう伏見さんを歓迎するっていうだけで6時間も喋ってくださったってすごいことですよね。超多忙な方なのに。すごい、ね、もうなんか翡翠さんラブが伝わってきますね。
いやすごくね、なあ、これはもうみんなにね話聞いてもらいたいなってね、
はい、
ま、あの興味持たれた方はね、蔡良平先生で、うん、検索していただくとね、金運の正体とか、はい、本がいくつか出てますんでね、うん、まずは、まあ、本読んでもらえたらね、
うん、
とっても面白いです、
はい。で今言われたあの項目の答えを知りたい方は、うん、オンラインサロンの5月1日号で翡翠さんが2時間語ってます
んで。まあね、みんなもね聞いてもらえるような形で、まあ、オンラインサロンの、ね、翡翠ユニバで主催するけど、うん、その一般の方も入れるような形でね、はい、やりますんで、興味持った方ね、
うん、
近々蔡先生のね依頼して、はい、講演案内またお知らせしますから、
うん、はい、
ぜひね、統計って面白いってね、
事実ですもんね、データの積み重ね、うん、
そう、例えばね、まあ、ちょっと聞いてくれてる人のために伝えるとね、うん、例えば鬱になりにくい職業って、うん、漁師さん、魚釣る漁師さんって鬱になる人すっごい少ないらしいの、
うんうんうん、
あとね、サーフィンやってる人も鬱になる人少ないらしい。でもそういうふうに、その鬱になりにくい人がやってる趣味とか、
うんうん、
やってる職業とかをやっていくとね、潮風に当たってる人は鬱になりにくいっていうふうに見えてくるわけ。だから海に行ったり潮風を浴びたり海入ったりしていると、
うん、
潮風だったりね、鬱になりにくいとか、その因果関係はいまいち、その、うん、なんていうのかな、その原因どうして鬱にならないのかっていうのははっきりとは分かるわけじゃないけど、うん、何か潮風が海が関係してるっていうことはね、なんか統計的に分かってくるわけね、そこから見えてくることっていうのが、うん、まあ、僕は幸せ、どうしたら人は幸せになれるかって研究してるんでね、
うんうん、
その統計学から運と幸せの本質を研究してる蔡先生の研究報告ってもう本当に興味深かったね、
うんうん、 実際なんか何かに行き詰まったら海に行きたくなりますよね。何かなんか、なんかほとんどあの人類の最初の場所なのか知らないけど、海ってキーワードありそう。本当にすごい楽しい、うん、ねえ、ここまでこうね伝えて、まさやさんと生でどんな風に弾けるかも、本当に、
ね、またね素敵な人柄の先生だったんでね、はい、まあ今回はね、そのなんとね、ありがたいことにね、北九州でね、うん、公演行かせてもらったら、今回行ってきたんだけど、うん、北九州のね、倫理法人会っていうところが、うん、中島さんっていう方が呼んでくださってね、はい、あと、翡翠塾に通ってくれてたジャクソンさんっていうね、うん、幼児教育をやってらっしゃる先生がいるんだけど、うん、もうその方たちがすごくね、うん、集めてくださっていて、なんとね、あ、400人超えててね、オンライン参加も100人超えてたから500人以上ね、うん、あの北九州の神田っていうところでね、はい、決して都会だとは言えない、言い切れないね、場所に500人も、まあオンライン除くと400人以上もね、集めてくださるって、集めるの大変だったろうなってね、もう北海道から来てくれてる方いたりね。
すごい、
うん、あとはね、うん、嬉しかったのは、でそこでそのね、リアルイベントだいぶ中止になってたんでね、僕も久しぶりの、うん、そのたくさんのね講演会で、まあ懇親会もね結構たくさんの方とお話しさせてもらったんだけど、改めていろんな方たちが、うん、いろんな形で僕の本を愛してくれてることがね、うん、もう翡翠さんの本がね、もう好きで好きで、うん、そのなんていうのかな、そのあのうちのね子供たち2人子供がいるんだけど、我が家では翡翠さんの本を読んだら、うん、あのお小遣いを子供にあげる制度がある。翡翠さんの新刊ね、あの 出るたびに翡翠さんの本を読んだら、うん、あのお小遣い1000円
お立ちん的に、
ね、うん、もうそれだけの価値がある、子供にね読んでほしい。で本当はね1万円ぐらいあげたいぐらいのね価値を感じてますとかね。あとはこれはまあ今日聞いた話だけど、あるね整体やってらっしゃってた方が、その整体、ね、整体師になる前にね、あのちょっと体調崩しちゃったことがあって、うん、そのアレルギーとその、うん、なんか過呼吸なのかな、本当に生きるのが苦しくなっちゃった時に、うん、その僕の本を読んでる時に笑っちゃった自分に気づいてね、私まだ笑えるんだっていうので、うん、なんとかして翡翠さんに会いたいって言ってね、うん、お金貯めて、うん、その新潟であったねグリーンズのイベントに出たんですよって言ってね教えてくれて、でその後ね、翡翠さんの本読んで元気が出て、その仕事を辞めてね、今整体師として整体師としてね頑張って、で今度結婚することになりましたっていうね、うん、報告してくれたりね、なんかいろんな形でそのなんか僕の方を愛してくれてる方たちとね、うん、たくさん触れることができて嬉しいツアーでしたね。
いやすごい、なかなかね作家さんにとっては本を届けてるけど、リアルで感想を聞く場っていうのはありそうでないわけですもんね。
そうですね、
でも緊張しながら、
特にコロナのコロナ期ではね、うん、もうそのリアルイベントは、うん、ないんでね、なんかとにかくそのやっぱり リアルイベント少ないからなんか会いたかったとかね、もう指折り数えてましたとか、実在翡翠さん実在したんですねって言ってくれる方とかね。
実在それはアニメかなんかのキャラクターぐらいのイメージ、
まあ、あんまりね九州はそんなにちょくちょく行ってるわけじゃないから、うんうん、余計なんか皆さん楽しみにしてくれていたみたいなね。
そのご対面の瞬間のね、喜びが伝わってきますね。
しかもそのね、だいぶ前に読んだもその名前セラピーでね、本当に名前が好きになれて、親を許せて、そして親からの本当にプレゼントだっていうね、あの実感できて、初めて親を許せて、もう何冊、50冊ぐらい名前セラピー配りましたっていう方がいたりね、まあそれぞれのそのまあ僕も60冊近く本を書いてるので、そのそれぞれ響いてる本がね違うんだよね、やっぱりね。名前セラピーはこんな風に喜んでくれてるのかとかね、それぞれの本の感想を聞けて、ね、まあ、僕にとって一冊一冊はもう本は我が子だってね、うんうん、そのね、蔡先生もね、うん、もう翡翠さんの本はね、本当にその、うん、師匠の方たちから教えてくれたことがね、まるで答え合わせかのようにね、その、うん、師匠の方たちが教えてくれたことをまた違う角度から教えてくれる本でね、本当にたくさんの気づきをいただきましたって、蔡先生もね、あ、こんな人気の占いの先生もね、うん、僕の本がすごく参考になっているんだっていうのをね、教えてもらったりね。
もうそれはもうデータとつながってくるから、伊勢さんの言ってることがそのままだっていうのを蔡さんの中でまたつながるわけですもんね。すごいですね。
うん、嬉しかったですね。だからなんか蔡先生もね、もう僕はすごい6時間も話聞かせてもらって感動してたんだけど、まあ蔡先生は僕の本ね結構好きで読んでくれてたらしいので、うんうんうん、すごい嬉しいことを最後に言ってくれて、うん、もう翡翠さんとね話すのすごい緊張しましたって言ってくれてたね。わあ、これなんか家庭で聞かせてあげたいと思ってうちの妻に聞かせたい言葉と思ってね
言ってみればいいんじゃないですかなんて返されるなんて返される俺九州行ったらそういうふうにはすごい先生から言われたんだってぜひ言ったあの結果をまた教えてほしい
もう絶対あんた社交辞令に決まってるじゃない、またおめでたいなって言われちゃう絶対
予想できる、うん、
社交辞令に決まってるじゃないって言われる。
それは過去に例があるんですね、こういう答えがすぐ出るってことは。
いやね、その阪神のね、うん、今のね、今1位を独走してる矢野監督がね、うん、阪神の公式 YouTube チャンネルでおすすめの本が3冊ありますってね、うんうん、なんと3冊のうち僕の本が2冊入っていたっていうね、も、う、の、ん、の見方決定と前祝いの法則ね、
はい、
そんなね、うん、今ね独走してる監督がね、阪神の矢野監督が、
うん、
ね、おすすめ本3冊のうち2冊俺だってもう嬉しいじゃないですか、
うんうん、それはほとんど翡翠さんってことですもんねすごいですよね。
もう妻に自慢したんですけど、やっぱりもう、はいはい、矢野監督も社交辞令だよって
そうかなってでも本当なんじゃないって、だって3冊のうち2冊を別に翡翠さんに送ってるわけじゃないですもんね、
うん、
一般の皆さん向けに言ってるわけだから、そこに社交辞令っていうのはないような気がするけど、まあそういうふうに一蹴されちゃうんですねあっさりかわされるそうなんだみたいな、おめでたいねって言われちゃうんですか
、はい、まあとにかくね今日はまたね蔡先生を、はい、ぜひお呼びしたいと思ってる
んで、ね、うんうん、ぜひ翡翠さんのこれたて情報
を、うん、あとね蔡先生の本ぜひ読んでください。
あ、いいですね、
うん、
お人柄も含め会ってみたいですね、うん、
そうですね、99% の人生を決める 1% の運の開き方っていうのがデビュー作でね、は愛を叶える人、見放される人っていうね、統計学から見た恋の話、恋愛の話を書いてるしね、あともう3冊目が金運の正体ですね。
もう完璧ですね、なんか抑えてらっしゃるところが恋愛と金運と、もうどれも、興味津々になる。
ね、例えば金運ってね、
はいはい、
運の中で一番簡単に上がるのが金運なんだそうです。
あら、はいはい、みんなあげたい。
だからね、う
ん、
一番簡単に上がるから、
うん、
夕日見て散歩するだけでも金運上がるそうなんですよ。
どういうこと？夕日見て
散歩、うん、夕日浴びるだけで金運上がるそうなんですよ。金運上げるのが一番簡単で、
うん、
だから大事なのは、うん、金運ってもう上がってるんですよ僕ら。
お、
金運を使ってないだけで、だから金運は上げることが大事じゃなくて、使っていくことっていうのが大事らしいんだよね。そのお金を使うんじゃなくて、金運をちゃんと使うこと。詳しくは本を読んでください。だから僕らは金運を上げたい上げたいって思ってるけども、そこが間違ってる。もう金運は簡単に上がってる。その金運を生かすことをしてないだけ。あるんだけど生かしてないだけ。詳しくは本読んでください。もうこれ以上話すと長くなっちゃうからね。これ以上はもう話すと長くなっちゃうんで、もうだから金運を上げてもお金は入ってきませんって言ってるんです。生かしてないから。
へー、気になりますねこれはね。金運は間違いなくあるし、それを生かすか生かさないかなんですね。なんだろう。本当に余韻が残ったままですが。すごい。なんせあのね、ゴールデンウィークスペシャルです、今回。本当に皆さん、のんびりと聞いていただけたことと思いますよ。ね、はい。石井さんが送るあの特別バージョンで皆さんにお送りいたしました。これからもまたね、いろんな方との出会いとか、つながりとかも広がっていくといいですね。楽しみにします。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って、地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。
またね、バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも、信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな変えてゆけるよ。 Change it、 始めよう。もう一度そのままの自分、信じることから時。